今日の箇所はマタイの福音書中6章13節からの話なんですが、今日の話を知らない方は多くないと思いますね。なぜならと、このペテロの信仰告白は、今まで人々が告白した信仰告白の中で最も多く知られている、ある面では偉大な告白だからです。ペテロのこの信仰告白があったこの場所はどこでしょうか、皆さん。ピリポ、カイサリア。聖書には結構たくさんの地名が出てるし、人の名前が出てますけれども、結構覚えるところどころ結構あります。このピリポ、カイサリアというところも結構意味があるところですので、皆さんよく覚えてほしいなんです。ここはこのヘロデ王の4番目の息子、ヘロデ・ピリポが、の、おし、あの、治めた、この地域なんですけれども、ガリラヤ港から、北の方なんですが、その時、その、地の中で、この自分が治めているところの首都として、享楽と快楽を求めるために建てた都市なんです。イエス様は、この弟子たちを連れてわざわざここまで来られました。なぜここに来られたでしょう。確かな意図があったと思うんですね。それを皆さん共に今日のお時間、考えてみたいと思います。今日の御言葉をこの理解するには、さっき申し上げたピリッポ・カリサイアを知らなければならないんです。コロナのことでイスラエルまで私行けないんですけれども、コロナなくてもお金がないから行けないんですけれども、今日はですね、ミニ聖地巡礼ということを考えるつもりで、皆さんそこで聞いてみてください。これがイスラエルの地図で、全体地図なんですね。これっちがこのガリラヤ湖を拡大したところ、これガリラヤ湖なんですね。そこの上ところですね、北の方に40キロ離れているところが、このバニアスと書いてありますけれども、昔はこっちが、カリサヤ、ピリポ、カリサヤのところなんです。ここには何があるんですよ。ヘルモン山があります。ここにヘルモン山に近いなんですけれども、ここを少し高い地形なんですね。あやつ345メートルのヘルモン山のふもとにあるところなんですね。ここは結構イスラエルの中で景色がいい、最も景色がいい、また豊かな地域の中で一つであるんです。なぜならと、このヘルモン山から出て雪が溶けて水が流れてくるんですけども、なんか川があるんじゃなくて、この地面から湧き出るんです。ここがこの水がたくさん出るんですね。ここでこれ流れてるんですね。その上には全部岩なんです。だから地面から湧き出るそのことで、結構豊かな地域なんです。特にここには何があるんでしょうか。ピリポ・カイサリアとことを考えてみると、ローマ皇帝のアウグストってですね、このローマ皇帝アウグストを崇拝するために、このヘロデ・ピリッポが神殿を建てました。だからそのカイサリアを、このローマ皇帝を崇拝するために許可をもらって名前を付けたんです。でもここにはですね、カイサリアどころが、さっき見るとカイサリアというところはここにまた別にあるんですね。この地域に、ここは出てないんですけど、この下なんですけども、カイサリア別の都市があります。それと区別させるために自分の名前を付けて、ピリッポ・カイサリアというのに、都市の名前をこっちに書いたんです。でもここはですね、4つの神殿があります。このバニアス書いてあるんですけども、具体的に言うと、この地域が、カイサリア・ピリッポなんですけども、今の現在の名前はバニアスになっているんです。でもこっちはですね、もともとはパニアスなんですね。パニアスなんですが、 その神殿の中で一つが、さっき申し上げたローマ皇帝を崇拝するために建てた神殿が一つあります。当時の人々はローマ皇帝を主として、ロードとして、まあ、告白していたんですね。二つ目の神殿がパニアス。この昔の名前がパニアスなんですが、パニアスの名前と関係があるんですが、それがパンという神殿があります。パンという神を拝む神殿が一つあるんですが、昔はパニアスなんですね。でも、このシリア人、アラブ人たちは、ピという発音ができない。それで、ピをビに変えました。それで、バニアスというようになっています。今はこうシリアのところなんですけれども、現在はですね。だから、そのアラブ人たちは、ピという発音ができない。それで、B になって、バニアスというなっているんですが、この、パンという神、神々を拝むための、まあ、ところがこっちにあります。これが、アウグストのための、ここ書いてありますね、アウグスト、まあ、テンプルと書いてあるんですけれども、ローマ皇帝を、まあ、拝むための神殿の跡跡があって、ここが、パンという、神々を拝むところがここにあります。このパンという人は、人じゃないんですね。神々は、食べ物のパンではなく、何でしょう、ギリシャ神話に出る、神なんですけれども、頭にはヤギの角が2つあります。こういうふうにあって、下半身は、まあ、ヤギの姿になって、まあ、結構怖い顔をしているんですね。このパンという神は、自然の神、牧人の神、なんか音楽の神、森の神という名前が、別の名前があります。これ怖いでしょ？結構顔怖くて、人たちもこのパンという神々を恐れました。それで皆さん、なんて思いがけない事態が起こり、また困難な状態に陥った時は何と言うんでしょうか？パニックというでしょ？パニック。このパニックの言葉がこのパンから由来したとなんです。で、今音楽の神と言ったでしょう。これが何でしょうか。そうですね、パンフルートなんです。この人が結構吹いたと言って、ここからパンフルートという名前が由来したんです。結構面白いですよね。そういうような神々を、まあ、ための神殿がありました。このパンという神の拝むその神殿は、都市の中には作らないんです。自然の中に、それも美しい景色があるところ、特に水が豊かで岩があるところだけに、このパンという神々のための神殿を作りました。だからこう先見ると、こういうのは全部岩で水がたくさん流れている、これふさわしいところであることなんです。人々はそのパンを、まあ、財物とか、まあ、祝福をもたらす、まあ、豊穣の神だというふうに信じました。3つ目は、ここには全部、なんかいろんな像を作って拝んだというところなんです。3つ目がこのゼウス神、神々の父と呼ばれるゼウスの神殿がそこにもありました。これは、まあ、ここに、まあ、このような神殿、これは、まあ、創造絵なんですけれども、こういうようなことがずっと並んでいるんですよね。全部4つの神殿が、最後にはネメシスとの神々の神殿があります。ネメシスは、まあ、復讐の女神とも言われるし、または、まあ、人間の生死、生きること死ぬことも司る神だとも言われるこの神なんです。そういうような神々がここには神殿がたくさん並んでいるところなんです。このようにですね、ピリポ・カイサリアには神々を祀る場所ね、偶像祭がいっぱいあるところなんです。ここで見た通りに、ほとんどの神殿はギリシャとかローマとか見ていてみると、 ほとんどの宮とか神殿は景色が結構いいところに作ることが分かります。このフィリピ・カイサリアにもイスラエルの中で本当に見られないほど景色が素晴らしいところ、そういうようにですね、この水がたくさん出るんです。ここから水が出て、これが川になるんです。ヨルダン川の源になる、2つ目の源になります。これでこの川の名前、この名前が、ヘルモン川泉なんです。ヘルモン泉ではなくヘルモン川泉ということは、このたくさんの水が出てそのまま川になるから名前がヘルモン川泉というふうになります。それぐらい、豊かで、この水が流れてどうなりましょうか？滝もあります。イスラエルに滝があるということは本当に珍しいです。あまりそこは雨が降らないからこういうようなことなんですけども、ヘルモン山から溶けた水が流れることで一年中こういうような滝があるところなんです。こういうように結構景色もいいし、豊かなところで、このまた岩もたくさんあるから、地震が起こても安全な場所がこのバニアス、ここはピリポ・カイサリアというところなんです。じゃあここでイエス様は弟子たちを連れてきて、いきなり質問をされました。人の子を誰だと言っているのかとなります。当時の人々の間では、イエス、彼は誰なのかというそのことが話題になりました。なぜでしょうか？イスラエルで結構有名人になりました。なぜならと、奇跡を起こるし、病者たちを、病んでるたちを癒し、または権威ある教えのことによって、びっくりしたんです。みんなが驚いたんです。それで何と言いましたか？人たちの間には、バプテスマ・ヨハネだ、いや違う、エリアだ、あるいはそうではなくエレミアだ、そうではなく預言者の一人だ、こういうのはさまざまないろんな答えを出たんですね。弟子たちもイエス様もその噂を聞いたはずなんです。なのにイエス様は今いきなり、人々は人の子に対して誰だと言っているのかというような質問をされました。私の考えなんですけどもね、この弟子たちは答えるとき、結構イエス様を誇らしたかったんじゃないかと思います。そうでしょ？皆さんもそうなんでしょ？皆さんも子供や兄弟、または友人が、友達が何か大きな賞をもらったり、いいことがあったりすると、まるで自分のことのように喜ぶんですよね。特に弟子たちは、自分の先生が田舎の大工ではなく、みんなが尊敬する預言者だというように言っていることを聞いて、肩身が広い思いをしたはずなんです。ああ、うちの先生だよと、こういうように、イエス様の前で答えたと思うんですね。でもイエス様は、そういうようなことを聞いても、何の反応も見せない。また変な教えを、質問をされました。あなた方は私を誰だと言いますか？あ、そうなの？私エリアなの？私ヨハネというふうに言われるの？そういうこともせず、全然言わず、あなた方は私を誰だと言いますか？というのは再び質問されました。これは何の意味でしょうか？人々が何というかが重要ではなく、自分は、あなたは、私をどのように考えているのかとなります。これが重要だということになります。周りの人々が言うことをじゃなくて、あなたは私をどのように信じているのか、を考えているのか、ということに対してイエス様は今、質問してるんです。例えばこういうことなんですね。多くの人たちが良い教会を探して行くんですね。土地がいい教会なのか。その中で一つが何でしょうか？ 生徒的な教理を正しく教える教会はどんな教会かということを探すんです。なぜなるんでしょうか。その教会行くことによって正しいし、教えられることによって、救われるというふうに思うから、もちろんいい基準になるんです。それで、教会を移したりとか新しく登録するときに結構このことを考えて選ぶ基準になるんです。しかし問題は何でしょうか。その教会では正しい正統的な教理を教えるんですけれども、それで信仰告白を教えるんですけれども、その信仰告白を自分の告白としてはしない、受け入れないと。受け入れないってしないんですね。自分の口からそういうふうに告白しないんです。選ぶんですけれども、あの教会がいいんだ、この教会がいいんだと考えるんです。自分はそのことに対して自分のものとして告白しない。そうするとどうなります？その教会は神様に褒められるんですね。でも自分は救われないんです。だから周りの人たちがどのように評価するかが大事ではなく、自分はどのように神様に、イエス様に考えているのか、信じているのか、そういうことを今、イエス様は話しているということになります。あなた方は私を誰だと言いますか？というイエス様の質問。こういうことを皆さん、再び自分の心に、自分に対して、質問すべきことだと思います。この質問にペテロが答えます。あなたは生ける神の子、キリストです。ハレルヤ。あなたは生ける神の子、キリストです。と答えました。ペテロのこの告白は、聖書が今教えている福音の確信です。私がイエス様を信じますというのは、キリスト、イエス様がキリストであることを信じる、神の子であることを信じるということになります。ハレルヤ。このことが抜けたら、福音ではありません。それで使徒ヨハネも、ヨハネの福音書を書いた、その記録した目的をこのように話しました。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ハレルヤ。このためにヨハネの福音書を記録したということになります。なので、イエス様がキリストであること、神様の子であることを、それが抜けたら、それのことを信仰告白はないと、信仰生活ということではないとなります。なぜイエス様はこういうような大事な質問を、さっき見た通りに、たくさんの神々の神殿が多いところでこの質問をされたでしょうか。何の意図があるんでしょうか。イエス様はわざわざこの北の方まで行きました。さっき地図で見たでしょ。ガリラヤ湖から結構上です。40キロ以上のところまで行かなければならない。そこまで行ったんです。なぜなると、当時の人々はどうすれば意識水準を高めるのができるか、どうすればもっと強い快楽を楽しめるのか、どうすれば豊かに食べたり、また豊かに暮らしたりするのか、それだけに関心があったんです。そのために神々に仕えたんです。パンとかゼウスとかネメシスとか、またはローマ皇帝を主として告白したんです。目的は自分の豊かさな生活のため、自分が出世するため、健康のため、それだけに関心があったんです。 ローマ皇帝を自分たちの主として告白する人たちです。パンは、パンを、まあ、そのパンの神を、財物と豊穣をもたらす神として信じました。ゼウスを生ける神として告白したり、ネメシスを自分のこの生死生きること、死ぬことを司る神だと彼らは信じました。それだけに関心があったんです。だから景色がいいところで、まあ、ずっと並んで、いろんな神、神殿を作って、そこに来て拝んだということになります。ところが、ペテロは、そのような場所で、当時の人たちの考えと信仰をひっくり返してしまう、その告白をしたんです。あなたは、神の子、キリストです。ハレルヤ。ローマ皇帝が主ではなく、あなたが私の主です。まことの神様はゼウスではなく、あなたです。人生の豊かさを与えてくださるのは、パンではなく、私の目の前にあるイエス様、あなたです。人生のすべてのことを司る神様は、ネメシスではなく、あなた、イエス・キリストです。ハレルヤ。このような告白を今、ペテロはしたんです。どこで？偶像者がしているところ。神殿がいっぱいあるところで。皆さんも、ペテロのようなことを、まあ、信仰を信じますか？皆さんが信じるイエス様が、本当にメシアであり、生きておられる神様の子であることを信じますか？イエス様が自分の生きること、死ぬことを司ることを信じますか？祝福の源がイエス・キリストであることを信じますか？あなたは私をどう言いますか？との質問された本当の理由がここにあります。たくさんの神々の前であなたはどのように告白できるのか。たくさん人たちがこういうのを考えている今の時代の中であなたは私をどのように信じているのか。これを聞いた方と思うんです。実はペテロは、また他の弟子たちも当時の人々とあまり変わりがなかったんです。彼らもイエス様を政治的なメシアとして信じました。それで将来イエス様がこのイスラエルを治めると高い地位の中、人地を得ようとしているその考えばかりを持っていた弟子たちなんです。その欲望が彼らにありました。ですからこのペテロの告白は、血肉ではなく天におられる私の父が教えてくださっただというイエス様は話しているんです。人間としてはこれのことはできないとなります。人間としてはこういうような告白ができないということをイエス様はちゃんと教えてくださいました。私たちも同じかもしれません。イエス様を信じますと言いますけれども、この時代の精神、いろんな豊かさとも快楽を求める。どれだけ自分が豊かに暮らすのかに関心がある。また、高いところに上がる、登るということに興味がある。他の人よりも何か上手になりたいことで妬むこと。嫉妬することが誇りがある。子供たちが出世することだけを今望んでいるということ。それが私であり、皆さんではないでしょうか。しかしそれが悪いことではありません。それを私祈るべきなんですけど、問題はイエス・キリストよりそれだけを考えるから、それだけを求めるから、そこが問題になります。自分の問題、自分の欲望、自分の将来、自分の未来だけを願うのではなく、イエス・キリストは何と言われました？もうさっきマタイの6章で、まず神の国と義を求めなさいと言われました。ハレルヤ。このことをもう一度 確認させるためにここまで連れてきたと思います。今私たちは何を考えながらイエス信仰生活をしているんでしょうか。2000年前のピリポ・カイサリアの人たち、それ以外の人たちもここまで来て神々に拝みました、祈りました。今の時代とあまり変わらないかもしれません。たくさんの人たちはこのことを、自分のことだけを今求めるから、その欲望があります。その中で私たちはどのようにイエス・キリストを信じるか、信じているのかということをもう一度考えなければならないんです。チェックしなければならないんです。ペテロの答えを聞いたイエス様は、まあ、反応がおかしいなんです。変です。急にこういう言葉を話したんですよね。読んでみましょうか、ともに。せーの。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。急にこの話をしたんですね。私の教会を建てると言いながら何と言いましたか。黄泉の門もそれに打ち勝つことができない。なぜ急にここで黄泉の門ということをイエス様は話したでしょう。それもさっきのパンの神殿と関係があります。歴史家、ユダヤ人の歴史家ヨセフスが書いた戦争という本があるんですけども、そこにはこのパニアスのことを、まあ、について記録したところがあります。そこに読むと、パネイオンと呼ばれるところに真っ暗な洞窟が口を開けていた。その中には絶壁があり、流れない水がいっぱいに溜まってあった。その深さはどれぐらいなのか、紐をいくら下ろしてもその先が届かないほどだ。こういうように書いてあります。これが、こういうところを、まあ、描写したんです。今は結構塞がれているんですけれども、昔はここを結構イメージがいっぱいあったそうなんです。これを見ると、遠くから見ると、このなんか口を開けているような感じで、人たちはここを結構恐れたそうなんですね。それで深さが知らないその池を見て、ここが黄泉とつながっているというように彼らは、当時の人たちは考えたそうなんです。だからイエス・キリストをここに連れてきて、これを見せながら、私が建てる教会はこの黄泉の門を打ち勝つことができないんだ。この黄泉の門もイエス様が建てる教会の打ち勝つができないというように話しているんです。さっき絵見たようにですね、 もちろん創造の絵なんですけども、パンという神々は結構恐ろしい人たちは恐れたんです。拝むんですけども恐れるということです。そんなところで今ペテロは恐れず、イエス・キリストは神の子キリストである、メシアであることを堂々に宣言したんです。皆さんはもしかして黄泉の門に立っているならば、そこで信仰告白できるんでしょうか。死が目の前にあるところで、イエスがキリストと言うと殺される、そのところで恐れず、イエス・キリストが自分の主です、メシアです、キリストですと告白できるんでしょうか。当時は 神の子と、イエスが神の子と言われると、ユダヤ人たちから石投げられて殺されるたんです。現在は自分の問題で、息子の子供たちの問題で、経済的な問題で、信仰から離れることは、教会の中で頻繁に起こっているんです。死の問題でもなくても、違法な問題で、教会から、信仰から、イエスから離れているんです。これを考えてみると、さっき申し上げた通りに、イエスが神の子だとこの言葉一言でも殺されるその危険な社会の背景の中でペテロは堂々に恐れずあなたが神の子ですとあなたが私のキリストですと告白したんです。だから皆さんこの信仰告白はどれぐらい偉大な信仰告白なのかわかるでしょうね。普通はできないことを今ペテロはそういうように話したというなり、ペテロの答えにイエス様は、岩の上に私の教会を建てるとおっしゃいました。岩の上に建てる教会はどんな教会でしょう、皆さん。私がよく知っているように、ペテロの名前の意味が何でしょうか？ペテロ。岩です。ペテロも岩という意味があります。だから私たちこの箇所を誤解すると、私がペテロの上に教会を建てるということで、カトリックではペテロが教会の、何でしょう、まあ、上に、弟子たちの一番、第一になっているということ。だからペテロにを、まあ、聖人として彼らは拝んでいるんですよね。そういう意味ではありません。ペテロの上に教会を建てるそういう意味ではないです。イエス様があなたはペテロです。その次は何と言うんですか？あなたは岩です。私はこの岩の上に教会を建てる。だからそういうのを読んでみると、あ、ペテロの上に教会を建てるんだと読むか、入れ替えするかもしれないけど、そうではなく、キリスト語では、まあ、単性形、調整形がある。このあなたはペテロですとこのペテロ岩ということは男性系で人の名前につける男性系でペテロスということはその後ろに出るこの岩の上にとその岩は一般名詞なんです。それで調整系でこれは誰でもつけることができる岩のこと本当の岩のことを意味する。だからことあのギリシャ語を見ると少し意味が違うんです。だからこれは言葉遊び、ワードプレイなんですね。似ている言葉を並ぶことによって意味のことをもっと、まあ浄化させるためのということの言葉遊びなんですけれども、それは何でしょうか。もしペテロの上に教会を建てるとすればどうなります？聖書に書いてあるペテロのたくさんのミスや過ち、私は知っています。その度に揺れると、教会も揺れるでしょう。それは意味がないと。だから、そのペテロ、この岩ということは、ペテロの意味することではなく、何と言うんでしょうか。天におられる神様が、イエスが、誰なのかを知らせて、ペテロのように信仰を告白するものであれば、誰でもその上に、その信仰を告白上に、教会を建てるという意味なんです。あるいは、だからこの岩ということは、信仰告白の上です。イエスがキリストで、イエスが神の子であると、この信仰告白上に、教会を建てるという意味になります。ペテロではなく人ではなりません。この信仰告白上です。 もう一つの意味があるんですけども、この岩ということは、さっき見たパンの神殿を含めてたくさんの神殿が建てられている岩、つまりそれは何でしょうか。ローマを意味するんです。ローマの上に教会を建てるというのを言います。この言葉を、この出来事が終わって後を見ると、イエス様はエルサレムに向かって行かれます。死ぬために、死ぬために行くんですけれども、それが失敗ではなく、結局はイエス様が勝利する、教会が勝利するということを宣言するためにエルサレムに向かって行かれることであります。結局皆さん、イエス、ローマの上に主の教会が建てられました。ハレルヤ。イエス様が死んで300年後、ローマは国の国境として宣言しました。たくさんの教会が建てられました。もちろんその中にはひどい迫害がありましたけれども、その教会は勝利しました。ハレルヤ。それに今まで2000年が経っている今にも、私たちは、教会は、またイエス様を信じる人たちはますます増えているんです。この岩を意味するんです。結局この岩というのは何でしょう。ペテロが書いてあるところを見ると、この言葉ですね。主のもとに来なさい。主は 人には捨てられたが、神には選ばれた、たとえ生ける石です。結局岩ということは誰でしょうか。イエスキリストを意味するんです。ハレルヤ。イエスキリストの上に教会を建てると、使徒パウロも同じ話をしました。自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家によに建築家のように土台を据えました。その土台とはイエスキリストです。ハレルヤ。イエスキリストの上に建てる教会のことを言われるとなります。教会の土台は岩なるイエスキリストです。ハレルヤ。そのイエス様を生ける神の子、自分の救い主として告白する人たちが集まったところが教会です。ハレルヤ。この教会を私たちが建てるべきなんです。アメン。イエスが自分の主であること、イエスが生ける神の子であることを告白する人たちが集まる教会を私たちが作っていくべきなんです。アメン。イエス様は知らない人も教会に来て、そういうふうに告白することができますように、私たちは教え、また助けることが必要であると思います。先、主話しました、賛美しました、助け合い、共に祈り合い、共に笑い合い、一緒にするということをができるような教会を立てていかなければならないんです。自分の教会を立てることはありません。私たちが立てていくべき教会は、その四つの神殿の前で恐れず堂々と告白したペテロのように、私たちもこの世の中で告白しなければならないんです。ハレルヤ。黄泉の門の前で恐れず告白したように、どんなことがあっても、どんな状況の中でも、イエス・キリストに対して自分の主であること、キリストであることを、神の子であることを告白することができる信者たちを生み出す教会を作っていくべきです。ハレルヤ。この教会を私が建てるべきなんです。そのためにイエス・キリストが人間の姿を持って取ってこの地に来られたからです。キリストの愛の中で、エペソの手紙を見ると、キリストの愛の中で根差しと書いてあります。そうすることによって、さまざまな試練があるかもしれない、関連が来るかもしれないけど、しっかり立てている教会を私が作っていくべきです。アメン。コリントの手紙を見ると、燃えてしまう木や まあ、草や藁ではなく燃えない金銀宝石のような神様の言葉が材料として建てる教会に教会を作っていくべきです。アメン。言葉に、愛に、それが材料になってキリスト教の教会を建てていくべきです。人たちは捨てられるかもしれませんけれども、結局神様に選ばれた要の石になったイエスキリストを中心にして一つになる愛の中で結ばれる教会を共に作っていきましょう。アメン。和解させるためにイエスキリストが来られたんです。神様と人間のその罪のことによって兵器がありました。壁がありました。それごとを崩すため、それで和解させるために来られたイエスキリストのように、私たちも兄弟姉妹の中である壁があれば、それを崩し、自分の力ではなくイエスの愛によってそれを崩すことによって一つになる教会を立てていくべきだと信じます。アメン。これが岩の上に立てる教会になります。でも教会は私たちの力で立てるのではありません。だから皆さん安心してください。自分が作ろう、私たちが作ろうとじゃなくて、何でしょうか、主が建てるんです。ハレルヤ。神様が建ててくださるんです。ペテロが告白したのは、ペテロの意思でやったんじゃないんです。神様の教えによって、聖霊様の教えによって告白した通りに、私たちが教会を建てることも主が建ててくださるんです。ただ私たちは神様が働かれるそのように、まあその場を準備すればいいと思います。人間の考えで、まあ、制限するではなく、聖霊より先に動くのではなく、委ねて祈って神様がなさる、働かれる、その後ろに私はついていけばいいと思います。それが主が作ってくださる教会です。ハレルヤ。その教会を皆さんために共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。